FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて4月の新年度を前に、今はまさに卒業旅行シーズンなんですが、佐藤社長も卒業旅行どっかに行かれました？
貧乏学生だったんで、うちの、家のですね、軽自動車を、勝手に乗り出して、友達と車で、お金ないから寝るっていう、今でいう車中泊になるんですかね、
はいはい、
でそれでこうちょっと数日旅をした思い出がありますけどね。
どんなところ行かれたんですか？
いやもうそれはもうその当時ですからね、はい、どっかこう公園の隅っこでわからないように寝て、今はそれ怒られるのかなと思いますけど、はい、もう30何年前ですからね、
はい、
で そんなところでこうちょっとこう旅して自分としてはその優雅な旅のつもりだったんですけど、今考えると、まあちょっとねみたいな感じですけどね。
でも面白いですよね、そういった、原点があって、今はもうそれはもっと止まりやすくなるような車を作ってるメーカーをやってらっしゃるんです
かね。で今になって考えますと、あの苦痛が楽しかったのかなっていうのは、感じるところではありますけどね。
さあそんな経験もなさった社長なんですが、卒業旅行といいますと友達同士複数人で旅行に行くことが多いと思うんですが、レンタルキャンピングカーを使ってみるのも面白いんじゃないかなということで、私これをちょっと社長に聞いてみたいと思います。
はい、
マクレントのキャンピングカーを使います。
はい、
複数人です。
はい、
出発点はそうですね、湘南店にしましょうか。
はい、
湘南店で、5泊ぐらいできる旅、
はい、
はい、おすすめの旅プランをお願いします。
まずあれですよね、スキーとかねスノボをやられるんであれば、はい、北方面になるんでしょうね。
はいはい、
で逆にこう、暖かい方がいいなっていう、卒業シーズンってことなんで、通常は1、2、3月ぐらいなんですかね。
はい、
そのくらいで旅をするっていうことであれば、まずその2つのパターンになると思うんですね。
確かに。
でウィンタースポーツがねお好きな方は、はい、湘南店の方から、富士山から、八ヶ岳長野の方ですね、
はい、
でそこからこう新潟に抜けて、で雪の方多い方ですね、
はい、
こちらでちょっと遊んでいただいて、それから太平洋側に出て、
はい、
ぐるっと回って帰ってくるのがこう楽しいんじゃないですかね。
なるほど、雪質なんかも当然場所が変わればどんどん変わりますから、
そうですね、
面白いですよね。友達同士と本当にスノボとかスキーとかをバーンと積み込んで、そして、車の中で寝泊まりをすると、また一体感っていうのもあるかもしれません、
ね、そうですね。
あったかいコースはどうですかね。
私だったらやっぱ四国かなと思うん
ですよね。四国、そうか、5泊だと四国行けますよね。
でこれから社会人になるってことであれば、
はい、
ちょっと反省もその込め、お遍路でも少ししながらですね、
はい、
日本人の原点を味わってから、それぞれのね海外の仕事へ就くもあり、国内で仕事するもありっていうのもいいんじゃないですかね。
なるほど、学生でお遍路をしてきたっていう経験値っていうがある学生さんって多分そんなに多くはないと思うので、
これはね将来多分こうね取引先とか行ってネタになると思うんですけどね。
いや僕学生旅行レンタカー借りてお遍路の旅って
もうそこからね2時間ぐらい話がね続くと思うんですよね。
それどういうこと、キャンピングカーで卒業旅行って何っていうところから入りますし、お遍路って何っていう、
当面そのネタには困らないんじゃないですか。
これを聞いてらっしゃる学生の方いかがでございましょうか。
ぜひお使いいただけたら
、はい、行き先をざっくり決めたりとかして、いい意味の行き当たりばったりの旅もできたりもしますから、
そうですね、
学生さんにとってはこれメリットあるんじゃないかななんて思うんですけどね。
もちろんその例えば女性なんかがねその仲間の中に入ってるようであれば、
はい、
セキュリティがねっていうことを気にされるようであれば、RV パークとか、
はい、
あと、いろいろね最近そういうそのお金を払って泊めさせていただくパークとか、もちろんキャンプ場ですね、あと、
はい、
ってのがありますので、そういうそのところを使いながら、移動していっていただくのもいいじゃないですかね。
ですからこれ今多分聞いてらっしゃる方はそれは男子学生だよねと思われてるかもしれませんが、
女子学生同士も面白いですよ、
ね、いやね、あったんですね、そういう方も。
いや女の子たちが、まあ、本当にあの4人ぐらいとかで自分たちの気の合った仲間でキャンピングカーで日本を旅してるってなると、僕なんかで今の流行りの言葉で言うとインスタ映えもするでしょうし、また我々、まあ、表現悪いです、僕なんかおっさんなのでおっさん目線とはちょっと違う目線でいろんな旅路、キャンピングカーの旅の仕方をしてくれるんじゃないかなと思うんで。
きっとそうですよね、そこにこう食事なんかも、はい、ね、あの私なんか含めおじさんたちはおでんとかね、あの居酒屋行って、
ね、
で魚食べたとかみたいなんですけど、はいはい、まあ、ちょっと全然ね、あの違ったジャンルになるんじゃないですかね。
多分おそらくその場所のなんかそこでしか食べれないスイーツとか、そういうのも、ね、あったりとか、これ面白いですよね。いやこれをお聞きの、まあ、女子の方、別に今仮に学生さんって言ってますけど上の方でもいいんですよ、女子会で。
いやもう全然全然もうそれは、
ね、ご家庭をお持ちの方とかでも旦那から逃げたいとか
そうですね、いろいろね、
お友達通してとか、女子会みたいな感じで行かれるのも一つの手ですよね。
そうです、そんなね、もし運転とかがね自信がないようであれば、はい、小さいのも当然ございますんで、うん、まあ、その辺 の, その安心できるレベルの車で ね、ご希望いただいて使っていただけたらと思いますね。
これ女性の旅ってちょっと面白いなと僕思ったんですよね、女性の方ってよく、まあ、我々、まあ、男性もそうなのかもしれませんけどお話に夢中になったりするじゃないですか。でそういう、こう場所でも完全空間、自分たちだけの空間じゃないですか。
まあ、例えばねコーヒーショップとかではちょっとやはり周りの目がね、はい、何時間もなると気になるってことがあるかもしれないんで、はいはい、もう全然いいですよね、もうずっとそこでこうお話いただけたら。
そうか、そういう借り方もありますよね。
なんだったらねカラオケなんかもお持ちいただいて自分で歌っていただくのもいいんじゃないですかね、聞こえないから外に
そうですよね、
はい、防音いいですから。
で、キャンプ場なんかに泊まってても、いやテントとか立てるのがあんまりやったことがないんです、大丈夫ですってことですもんね。
そうです、もう暑くなく寒くなくですね。
はい、というわけで今回は佐藤社長にですね、まあ、卒業旅行からプランからそれから女子旅に含めていろんなお話をお伺いしました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。